何かが終わる気がしたんだ、そこへ行けば青い空が見える。今じゃなきゃダメなんだ、僕は行くよ。手のひら握りしめて、
こんにちは。実体験のみで構成される旅番組、旅のなる木の時間がやってまいりました。今夜皆さんと一緒に旅をさせていただくのは、ナビゲーターの菅井清人です。どうぞよろしくお願いします。この番組では、旅という非日常が日常に及ぼす影響について考え、人生という旅を楽しむヒントを模索していきたいと思っています。アシスタントにはこの方にお越しいただいています。
シンガーソングライターの波平裕子です。
今日も楽しくこの二人でお届けしていきますので、最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小さなプライド、いつの間にかは風にさらされて。
もう師走です。
師走ですね。クリスマス、
12月、クリスマス、
12月ですね。
そうですね、12月になりましたけれども、波平さんはどんな活動がありますか？
12月は1日にですね、旗の台にありますカリバカリという私が大好きなカレー屋さんが4周年イベントということで、
おめでとうございます。
歌でお祝いに行かせていただきまして、ぎゅうぎゅうのお客さんに囲まれながらキッチンの中というかカウンターの中から歌うというイレギュラーな。
そうなんだ。
そう、すごい楽しかったですね。
そうか、インスタかなんかで見たんだけど、あれカウンターの中なんだね。そ
う
そ
う、もうキッチンの中ですね
そうなんだ。
そうそうそう、どれくらい来たんだろう、わからないけど、
すごい人数がいたん
です
ね。す
ごい人数が目の前にいて不思議な。で、そのカリバカリで出会ったギタリストのメガベイビーさんと、
はい、
ぶっつけ本番で30分前くらいに到着したのかな、その彼が、メガベイビーくんが。
そうなんだ。
で、はじめましてって、まあ、すごい言ってからすぐにライブだったんですけど、ちょこっと打ち合わせてからライブだったんですけど、私が持ってきたのが全部自分のオリジナルだったのでどうなるかなと思ったんですけど、いや素晴らしいギタリストで、
あ、そう、
すごいね、大盛り上がりでした。すごかった。
そうか、あと映像見たらパーカッションの人もいましたよね。
いやいやいや、パーカッションっていうか、あれはただ机を叩いてただけなんですけど。
いやでもちゃんとリズムに合ってましたよ。
あ、ね、そうそう、映像っていうのは私のインスタグラムの中で、コロッとあゆこ、略してあゆころをですね、復活させていろいろ Vlog を公開してるんですけれども、その中でパーカッションみたいにこう机を巧みに叩いている彼がですね、オーナーの西山くんって言って。
で、
西山くんがベーシストなんですよね。そうそうそう、クレイジーウエストマウンテンっていう狂った西山
あ、なるほどね、あ
っていうバンドをねやってるんですけど、彼のライブは12月27日に、ロフトかなってあるみたいなので、それもチェックしていただきつつ、そう、その西山くんが今回呼んでくれたので、すごいなんかね、やっぱ音楽の力ってこう一つになるみたいな瞬間がたくさんあったので、そう、すごい良かったよって言ってくれて、まあ呼んでもらって本当にすごい嬉しかったですね。
そっかそっか。ちなみにその旗の台ってね、場所が分かんない人もいると思うから、こう電車で行くとどういう風に行くのか教えてもらっていいですか？
私もちょっとねよく分かってないんだけど、
なんとなくたどり着いたの
そう、毎回なんとなくたどり
着いた。気づけばそこにいたみたいな。
ピンクの線なんですけど。
ピンクの
線大丈夫、 Google 先生聞けばそれは分かるそんな。
そっかそっか、
そうそうそう、旗の台のカリバカリです。ぜひ、めちゃくちゃ美味しいのでチェックしていただけたらと思います。そして12月は、9日、
はい、
12月9日、10日と土曜日、日曜日と、海老名 のララポート主催のクリスマスパーマーケットがあるんですよ。でそこで私は9日の4時からお隣プロジェクトの一員として演奏します。
おお、そうなんだね。
そうそうそうそう。
そっか、もう地元でのライブということ。
そうですね、まあ私だけじゃなくてグッドラビンっていうバンドのアキさんっていう方も参加してくれたり、うん、地元のダンサー、地元出身って言えばいいのかな、ダンサーのユータさんが参加してくれたり、あの絵を描く方ユオさんが参加してくれたりとか、なんかねこう音楽だけじゃなくていろんなカルチャーがごちゃ混ぜになったような、うん、セッションをお送りする第1弾みたいな。
なるほど。
感じが、
そうですか。
そう、ちょっと実験的にやってみようっていうのが9日の4時からですね。
で、
10日もグッドラビンさんがライブをされたりとか、うん、他の出演の方もいらっしゃったりするんですけど、私は、9日の4時から歌います。
いいですね、うん、ララポート。
ララポートの目の前の
広場ですかね。
うん、そうそうそうそう、うん、なんか通りがあってそこにいろんなお店が出店して、うん、でそこでライブもありみたいな。
じゃあ食べたりもできるんだ。
食べたり飲んだりが、あの主です。
主です。そちらが主なんですね。
そちらがもう主役です。クリスマスメニューもたくさんあるんじゃないですかね。
そっかそっか。
あとなんかあのワークショップとかもやってるみたいなので、そう、どんな感じなんだろう、すごい楽しみですね。
楽しみですね。お隣もね、なんかいろいろと今年はそういういろいろ参加させてもらいましたね。
そうですね、いろいろさせてもらったので、ね、そんなところもチェックしてもらいつつ、海老名もしお近くの方いたら遊びに来てください。菅井さんはどこかなんかあったんですか？
なんかこう知ってる感じの質問ですね。
なんか何かが起こったって聞きましたけど。
そうなんですよ。あばら骨が。
あばら骨が。
まあ折れてはないんですけど、ひびが入りましたね。
おー、ひびが。
はい。
あららら。
あのね、これがまたかっこ悪いんですけど。
かっこ悪いんだ。
11月の28日に、僕、東扇島西公園という川崎の港に YouTube の撮影に行ったんですよ。
うん。
その結果見事あの72センチの立派なワラサが釣れましてですね、 YouTube 的には最高だぜっていう風になってまして、その映像が一応過去最高のまあ再生回数をこう叩き出してるんですけれども、
すごい。
ただ代償は大きくてですね、
あら、
その後にねエイが釣れたんですよ。
あ、はいはい、はい、
で10キロぐらいのエイなんですけども、
でかい。
まあ、そうなんですよ、釣り場って鉄柵があるじゃないですか。
うん。
その鉄柵にもたれかかりながらエイをタモ入れするわけですよ。その鉄柵の手すりの位置がちょうどあばらあたりに来るわけですよね。で10キロのものを、まあ、あばらを支点に一生懸命引き上げた結果でしょうね、ひびが入りまして、それ以来もう痛くてたまらないと。
あら。
そうなんですよ。で整形外科もう無理だと思って整形外科行ったんですよ、病院に、
うんうん、
でレントゲン取ってもらったんですけれども、まあでも触診して痛さをチェックしたりとかいろいろやってて、先生はもうこれ絶対日々入ってますというふうに診断されたんですけれども、レントゲン上はねもうちょっと分かんないんですよ。
あ、
で、まあ、そういうもんらしいんですよ、日々って分かんないときは分かんない。日々
くらいだとね。
そう、じゃあ CT とか取ってちゃんと調べるのかなと思いきや、それはしなくていいんじゃないでしょうかと。
うんうん、
うん、なぜかというと日にち薬というか結局できることないんで、
そうです、ね、
我慢していただくしかないのでと。そしてもし加害者がいるのであれば、交通事故とかで相手さんが加害者でこちらが被害者で、で加害者の人がやっぱ保険を使わなきゃいけないと、ということはこっちもちゃんとひび入ってますよってことを証明しないといけないですよね。そういう場合は CT までしっかりして、その CT とかもう診療に起こってかかったお金とか全てあの治療費とかも請求するっていうことになるから調べた方がいいんですけれども、まあいろいろとお伺いしたんですけれども、菅井さんの場合エイですよねと。だからあんまり CT を取る意味はないと思うんですよねってすっごい真面目な顔で言ってました。
面白い人だね。
エイですよねとか言ってました。で看護師さんがくすって笑ってんの。
よかった、笑ってくれる人ってよかった。よかった、
笑ってくれる人いてね。そうそうそう、そまあそんな感じで結局痛み止めだけもらって返されるっていうね。
えい肋骨ひび物語ですね。
そうなんですよ。だから一応 YouTube ではね、その胸をこうできるだけサムネイルでこうできるだけ煽って、なんか
あんまり煽れなくね、サムネイルで肋骨にひびとかさ言われても。
そう、なんかえいとなんかこうなんだろう、レントゲン写真、
え、あんまり良くない。
良くないかな、
全然クリックしない。 そんなサムネイル、全然良くないと思います。
そうか、A に骨折られるっていうタイトルあったら僕は見るけどな。
そうですか、見ないね。
まあそんなわけで、うん、とりあえず骨にひびが入りました。
そっか、じゃあでも日にち薬だから今も痛いんですか。
痛いですよ、今もすごい痛いです。寝返りも打てないし、あと深いソファーとかに座ったらもう上がってこれないです。
あららら、かわいそう、上がってこれない。じゃあ菅井さんを今倒したい人がいたら今すぐ
簡単です。
ソファーに
バーン押し付けたらね、もう上がってこれない。今日もねちょっとサンマルクに行っていろいろと作業してたんですよ、
はい、
でなんか油断してしまって、その深いソファーにこうバッと座っちゃったのね。
あら、
あ、どうしようみたいになっちゃって、で起き上がるのにそうですね3分ぐらいかかりましたね。うん、そうそうそう、
一人でやってる。
そうなのよ、だハイチェアとかが今一番いいかもね。
そうかもしれない、まあ、まあでも治りますからね。
まあまあ、そのうち。そうなんですよ、でも1ヶ月かかるって言ってましたよ。
ひびってね一番治りにくいんだよね、長いんだよね時間がね。
そうだ、1ヶ月かかって今12月の初めってことはもう今年全部ってことでしょ。全部痛いってことでしょ。
あばらって折れたとしても時間ぐるすりじゃなかったです。
いやーちょっとよくわかんないんですけど、
てかやることないってか、あばらって一番こうどうしようもないみたいなこと聞きます
。言いますよね、
はい、あばらって折れやすいらしいですしね。
ね、
折れやすい割にこう何か対処としてできることがないから、
うん、
ね、危ないですよね。
そう、僕だから悩んでることが一つあって、 M1 グランプリってあるじゃないですか。
出るんですか。
いや出ないけど、あれ毎年見てるわけですよ。
びっくりした、はい。
なんで出ると思ったの。
いや、なんか、で、どうぞ。
で、あのね、今笑うとめちゃくちゃ痛いの。
あ、なるほどね。
これがね難しいところで、めちゃくちゃ大爆笑してしまうと多分ねやばいんですよ。
あのずっと前の色モネアみたいになるんですね。
ああ、
笑ってはいけないみたいな、
ね、そうね、
笑わないか、笑わらないぞっていう人を笑わせたら100万円みたいな。
そうそうそう、
ありましたね。
だからこの前ね、笑点を見てたら、笑点の演芸コーナーにヒロシが出てたんですよ。
はいはい、
ヒロシですっつって、
うん、
でずっと見てたんですけれどもね、あんまりあばら痛くなかったです。ちょうどよかったです。
あ、なんでそんなこと言うの、びっくりびっくり。
ちょうどよかったね、本当に、面白いの、くす、ヒロシ面白いなぐらいな感じ。ちょうどいいの、
あばらには響かない、
響かない。でも楽しかった、面白かった。い
や、芸人さんとしてあばら響かせたいだろ。あんま言わない方がいい、それは。
そっか、すごいちょうどよかったんですけ
ど、ね、M1 はじゃあ今年は見ないでおきましょう。
ね、
完治してから来年に持ち越しで。
そうですね、
だから情報を与えないように皆さん頑張りましょう。菅さんは自分自ら探さないように、探しに行かないように、ね、
はい、
皆さん、まあばらにはお気をつけてお過ごしください。
そうなんす、皆さん本当に気をつけてください。2010年夏、僕は初めて大型のロードバイクを購入しました。それまで知り合いから譲り受けた小型の自転車で日本を旅していたので、ロードバイクのスピードを初めて体感した時の感動は忘れられません。すべてが僕の横をものすごいスピードで通過していき、今そこにあった景色がどんどん過去になり、誰よりも早く未来に向かっている錯覚に陥ったものです。そうなると自然に、この自転車で旅に出たいと思うもので、国道4号線を使って青森まで走ってみることにしました。国道4号線は日本で最も長い国道とされ、742キロあるようです。今までの小型自転車なら1週間は要していた道のりですが、今の自分は大型のロードバイクを持っているし、 何日で走れるのか楽しみにしながら東京を出発しました。この年の夏は記録的な猛暑でしたが、ロードバイクで軽快に走る興奮が勝り、朝出発した僕は日没を迎えてもまだ走り続けていました。結局夜中の9時頃まで走り続け、福島市までたどり着いていました。その距離は280キロで、その後のあまたの海外自転車旅経験の中でもこの記録は破られていません。翌日も早朝から走り始め、炎天下ひたすら青森に向けて走り続けました。1日に飲む水分は500ミリリットルペットボトル10本以上ですが、すべて汗として放出されるので走行中にトイレに行くことは一度もありません。結局2日目の夜も9時くらいまで走り続け、盛岡市までやってきました。その距離は270キロで、2日で550キロ走ったことになります。550キロというのは東海道、つまりは東京大阪間に匹敵する距離で、ロードバイクの性能の高さを痛感します。ただ、さすがに体は疲れているようで、3日目はどこまで走れるか不安なままの出発となりました。しかし 200km 走れば青森に到着するわけで、1日目や2日目に比べれば短距離だと思い、一生懸命北上を続けました。もうやっていることが異常なので、距離感の常識が崩壊していたのでしょう。そして3日目の夕刻、僕は青森市に到着し、742キロの国道4号線を走破することができました。そしてすぐに病院に直行しました。ペダル、サドル、ハンドルが接触していた部位は感覚が一切なくなり、意識も遠のいていったのです。診断の結果は極度の疲労と脱水症状でした。1日に5リットル以上の水を飲んでいたのに脱水症状とは。青森の病院の天井を眺めながら、この3日間で初めて静かな時を過ごし、今回の旅を振り返ってみました。すごく印象的なシーンがあって、青森県に入ったくらいの道の駅で僕は地元の方と少し会話をしたのですが、その方の方言がすごくて何を話しているのかは分かりませんでした。しかし僕が衝撃を受けたのは内容ではなく、誰とも接することがないままいつの間にか遠くに来てしまったという事実でした。そういえば一心不乱に青森を目指していたので、ほぼ誰とも話をする機会はありませんでした。そしてこの旅の結論にたどり着くのです。これは旅ではない。それから3年後の2013年夏、僕は北米大陸を6300キロ走る自転車旅に出ますが、その際大型のロードバイクではなく20インチの小さな自転車を選んだのはこの時の経験があったからです。走ることだけに集中するのも素晴らしいことですが、僕は自転車を使って旅がしたい、あくまで旅人なのです。自分のことなんて自分でよく分かっていないもので、だからこそ襟好みせず、いろいろな経験をするといいのかもしれません。そんなわけで、僕の初めての青森にそれらしい思い出はありませんでした。でもそれでは寂しいので、郷土料理でも食べようかと、駅前にあった小さな割烹ののれんをくぐり、ビールを注文しました。和服を着たおかみさんがいて、カウンター越しにビールを注ぎ、どこから来たのと聞いてくれたので答えると、じゃあビールの次は電酒を飲んでみたらと地酒を勧めてくれました。店の名前も覚えていませんが、その店で過ごした時間だけが僕にとっての旅の経験だったかもしれません。相変わらず日本酒のグラスを持つ自分の手には一切の感覚はなく、誰かに飲ませてもらっているような不思議な感覚だったのをよく覚えています。
旅じゃないってなったんですね。
うん、これは旅じゃないね。うん、
病院行ってますしね。
そうね、耐久レースだったね。
感覚なくなってますしね、あらゆるところの。
そう、手の感覚とか、なんかお尻とかお股あたりの感覚とか、足の裏の感覚とか全部なくなるんですよ。
やば。
で、それがね、1週間ぐらい戻らなかったです。
あれ
は。
うん。あ、それ。そういうなんか、あ、これはもうこんなの旅じゃない、こんなのレースみたいなの旅じゃないって気づいてから入ったお店がいいところでよかったですね、
うん、あ、そうですね。
そこでなんかこう、うん、悲しい態度とかじゃなくて、もう温かい、
そうですね、
お店でよかったですね。
そう、なんていうお店かわかんないんですけど、青森駅のすぐ近くにあったのだけ覚えてるんですけどね。そこで僕初めて電酒というお酒を覚えて、
電酒ね、
それ以来電酒を頼んでますよ。
美味しいですよね、電酒ね、知ってますよ。そうなんですか。
そうなんですよ。だからやっぱり僕にとっては自転車っていうのは、自転車好きですよ、
うん、
だけどスーツケースみたいなものなんですよ、
うんうん、ツールですよね、道具ですよね、
うん、道具なんですよ。旅というものをやっぱ楽しむための道具なんで、やっぱ走ることよりもやっぱり旅が重要なんですよ、
うん、
で、旅っていうのは何なのかっていうと、僕は出会いだと思ってるんで、うん、出会いがないものは旅ではないっていうのが僕の結論だったので、その後の旅をこう整理させてくれましたよね。
あ、なるほど。
この体験が、
うん、それこそが旅の中で自分が重きを置くところだっていうのを改めて確信するっていうね、
う、うん、
いいようなお話でした。
そう、だからなんとなく青森にはね、すごく思い出があってね、よかったですよ。
いいですね、うん、続いて来週のテーマは菅井さん何ですか。
はい、青森よりさらに北上した、しましてですね、
はい、
北海道、
北海道、
これをテーマにお届けしたいと思います。
北海道、北海道、はい、ここまでお聞きくださりありがとうございました。旅のなる気はノート、ポッドキャスト、スポティファイからお聞きいただけます。おなじみのプラットフォームよりお楽しみいただければ幸いです。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のエンディング曲は、波平衣子ニューアルバム Days からですね。 Days ですね、あのグッズを販売しておりまして、
ほうほう、
なんと冬なのに T シャツを発売しております。
はい、
わあ、
しかも結構売れている、
結構売れている、あの寝巻きにもぴったり、来年の夏に備えるのもぴったり、
そうですね、
ということでポップで明るいデザインになっておりますので、ぜひ
T シャツも
ぜひチェックしていただけたらと思うんですけれども、はい、そんなアルバム Days からオリオンという曲をお届けして終わりたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
聞こえてきそうな夜さ、全部を話したいよ、何も言わなくていいような今は、ただあなたの知ってる話をずっと聞いていたい気分、私の一番聞きたい。 声で